はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。今日はですね、半分、まあ、雑談みたいな感じも含めつつ、保育にも関連するであろうというような話をですね、ちょっとさせてもらおうかなと思っています。年明けすぐにですね、YouTube を一緒にやっているですね、大手門学院大学の有山先生、まあ、アリアンというふうに YouTube では呼んでいますが、もう長い付き合いですね、20年ぐらいになるのかな、20年は言い過ぎか、まあはい、でも20年弱ぐらいの長い付き合いになるんですが、いろんなところでお世話になっているお友達なんですけれども、に呼んでいただいてですね、ゲストスピーカーとしてですね、有山先生の授業でおしゃべりをしてきたと、いうことです。で、有山先生大変面白い授業スタイルをされていてですね、学生数名がですね、前に出てですね、先生とお話をしながら授業を展開するというようなスタイルでやられていて、僕も真似したいなと思いつつ、全然真似できない、これはやっぱりちょっと名人芸だなっていう感じがするんですけれども、まあそこに参加をさせてもらってきたと。で、スポーツ教育学という授業だそうで、そこにですね、まあ乳幼児期の体というようなテーマでですね、育ちとかデジタルとか、まあ、そんなキーワードで、学生さん3人とですね、僕と有山先生とということで、5人で話をするというスタイルでやってきました。で、まあ、雑談っぽく、あんまり事前にですね、これ話そうと決めると、もうこれで5年目ぐらいなのかな、はい、割とずっと年に1回ね、呼んでいただいてるんですけど、最初の頃は抗議してたんですが、まあね、それよりは、という、まあ、有山先生のこう、授業スタイルも変わっていってですね、話しながら進めていったという感じでした。で、だんだん喋ってるうちにですね、話の方向が定まっていくんですけど、一つはまあ遊ぶっていうこと、遊びの価値みたいな、特に現代社会における価値みたいな話とですね、まあ、AI とかデジタルというような時代になってきてですね、それとまあ体の関係というような話題にですね、まあ、話としては集約されていったかなという感じでした。まあ、今時の学生さんなんで、授業中の表情だけ見てるとですね、あんまりなんかこう反応がないのか、毎年なんか割とそういう印象があるんですが、あんまり反応がないのかな、面白くなかったかな、というような、反応にも見えたんですけど、終わってみてですね、コメントシートをですね、拝見させてもらうと、すごく前向きな、本当に、一生懸命聞いてくれてた、一生懸命というか、面白がって聞いてくれてたんだなと思ってですね、嬉しかったんですけど、本当にいろんな視点があって、そのコメントシートを読ませてもらうのもですね、面白かったんですが、特に響いた話としてですね、こんなことを書いてくれてる人がいたんですが、僕がですね、昔印刷技術ができた時にの話をちょっとしたんですね。これ割と僕 AI との対比でですね、することが多いんですけど、印刷技術ができて、知の民主化って呼ばれてるんですが、知性がそれまでは特権階級だけのものだったんですね。情報を知っているということは。だけど、それがまあ一般の家庭とかにも広がっていったと。で、その時の大人、一般家庭の大人はですね、子供にですね、本ばっかり読んでたらバカになるぞっていうふうに言ったんだそうですね。つまり、当時の知性というのは、生活の中で農業を中心にですね、土との付き合い方であったりとか、農作物をどうやって育てるかとかですね、その頃生活するっていうのは、要は食の糧をですね、生活の糧を自分たちで得るっていうことだったので、それの能力があればですね、生きていけるわけですよね。ところが本ができて、労働とかも変わっていったわけですよね。つまり技術が変われば知性のあり方っていうのは変わっていく、もしくは仕事のあり方も変わっていくということが起こるわけですね。で、その時に前の時代を生きてた大人たちはその時代の知性を知っているのでバカになるという判断をするし、新しい時代を知っているというか、新しい時代しか知らない人は当然そこに、まあ、適応もするし、その中の知性を、まあ、求めていくということになると。 だから時代が進むとですね、前の時代を知っている大人は得てして不安になるというようなことが起こるわけですよね。まあそういう話を授業の中でしたわけですが、 AI まさに同じことが起こっていて、僕は前の時代を生きてきた人間だから AI とかスマホ大丈夫かなっていうふうにまあ心配になるわけですよね。子供の時から幼児期から YouTube や見てて動画を見てて本当に大丈夫なんかなって思っちゃうということなんですよね。だからダメだって言いたいわけじゃない。だけど経験がないから慎重でいたいとどうしても思ってしまうと、前の時代の知性の中で教育を受けてきた僕としては。で今の大学生とかは、まあ、今の大学生だってまあ過渡期なんですよ、正直言えばね。だけどまあ新しい時代を生きてるから新しい時代に適応しようとしてると。だから僕らがあんまり心配したことを言うとですね、なんていうのかな、若い人も多分おそらくちょっと不安になるというか、批判ばっかりされてる感じになっちゃうんですよね。で、若い人も自分が乳幼児期にはスマホもなかったし、TikTok やインスタもなかったわけで、って考えた時に、本当にまあ若い人の方が過渡期だから、余計こう、あんまり悪い悪いって言われると不安になっちゃうと。いうところもある気がするんですが、僕は慎重に考えた方がいいんじゃないかっていう視点を提案したいんだっていうことをまあ授業中に言ったんです。で、それがなんていうのかな、あんまりそういうふうなスタンスで言われたことがないと。だから、まあ良かったということなんですよね。はい、それはすごく理解ができると。ただ批判してダメだダメだって言われるよりはよっぽどよくわかるし、というような、まあある意味安心につながったと。実際学生さんも書いてたのは、自分が子供ができて自分の子供がスマホばっかり見せたらやっぱりダメだって言う気がするっていうのを書いてたんですよね。だから分かってるんですよ。だけどダメだダメ、実際自分スマホばっかり見てるし、紙の本もあんまり読まない。まあその学生がそう書いてたわけじゃないけど、まあ紙の本もあんまり今の大学生読まないので、読まない人は読まないので、どうしていったらいいんだっていうのは分かんないんだと思うんですよね。知性とか、それから仕事とか、いろんなものがね。だからなんかその辺で慎重に考えた方が良くないっていう僕からの提案は、まあ、しっくりいったというふうなコメントを書いてくれていたのが、まあ、少しね、なんて僕もなんかこう学びになったなというか、発見があったというか、さらにこう考えるネタをもらったというか、はい、そんな感じがあって、よかったなというふうに、まあ、感じています。で、まあ、このネタはですね、保育に携わる我々もですね、やっぱり考えていくべきことだと思います。で、保育の中ではもちろん子どもたちはなんだ、デジタル機器に触れるっていうのは少ないと思います。まあ、園にもよりますけど、まあ、少なめだとは思いますし、小中高に比べたらね。だし、僕らはやっぱり体を持って生まれていて、体で感じ、脳っていうのは体ですから、どんなに技術が進んでも、我々人間がですね、体で世界を感じるということ、遊びをしたりですね、関係を作る、もう一つの、その授業の中でね、遊びの価値っていう話もすごく今の時代に、なんていうのかな、必要というか、遊びの大事さっていうのはここでもまあ語ってますが、ここで語ってるのは幼児期の遊びの話ですけど、遊びっていうものをもう少しこう抽象度上げてですね、遊びって何なんだって考えた時に、まあ、それはまた考えるべきことなんですけど、ちょっと今ここではテーマが違うので話を広げてはいけないんですが、まあでもいずれにしてもその大事さありますよね。とか、人間同士の関係を作るっていうことの大切さっていうのも、まあ正直技術が進んでも僕はまあ変わらないとは思うんですよね。はい。まあそんなことをですね、授業の中で学生さんとかリアンとですね、喋っていて、感じることができた時間だったなというふうに思っています。で、どうですか皆さん、このテーマについてですね、考えてます？保育の中でも僕はやっぱり考えて、保育に直結はしないかもしれないけれども、やっぱり考えておいた方がいいことなんじゃないかなと僕はまあ思ってはいるんですけど、まあ絶対考えろとも言いませんが、はい、やっぱり僕はですね、 スマホばっかり見てると、前時代的にというか、僕が少なくとも僕がというかスマホが登場する前の時代の知性という意味で言えばバカになると正直思います。やっぱり、物を考えないですし読まないですし、読まなきゃ考えないですから、やっぱり日常生活の中で考えてることって、まあ正直知れてますよね。やっぱりそれに連動して何かを読んだりとか、新聞でもいいですけど、読んで考える、いろんなことを体験して考える、これのまあ繰り返しだと思うんですが、それがまあ全然なくなると、スマホに仮にですよ3時間費やすとして、3時間、その3時間まあまあ何をしてるかにもよりますが、まあやっぱりバカになるんじゃないかと思うんですよね。で、一方で新しい時代の知性っていうのが何かというのはやっぱりわからない、今の段階でやっぱりちょっとわかんないと思うんですよね。だから、次の時代においてどうなるか、どういう意味を生み出すかっていうのはやっぱり僕には分からないと言わざるを得ないっていう感じですね。で、僕も AI ユーザーという言い方は変かもしれませんが、 AI バリバリ使ってますし、バリバリって言ったってまあ知れてますけどね、文系人間ですからね、別にプログラム組むわけじゃないですし、だけど俗に言う壁打ちっていうやつですだと思いますが、AI とやり取りをして自分の頭を整理するっていうことは本当に毎日してます。多分1時間ぐらいはしてると思います。おかげで何て言うのかな、ものを考える機会はかなり増えたような気がします。特に哲学的なことを、まあ、問いを立ててその問いを叩く、また考えるっていうことをする相手として AI、 まあ僕ももう半年どこじゃないかな、もうまあ半年ぐらいか、まあ使っている中でですね、やっぱり AI も鍛えられていきますので、割と、いい具合にやり取りができるようになっていると、のでまあ、そこで感じることもいろいろあるんですよね。で、その話までここでしてしまうと、もう長くなりすぎてしまうので、今日はこの辺にしときますが、実はつい最近、割と大きめの会議が、そしてディープな難しい話を語り合う会議があって、1年ぐらいの間に割と大きな決断をしなくてはいけない会議で、しかも私はおそらくこの間の感じで言うと割と中心人物的な、中心人物はちょっと言い過ぎですけど、まあ割と役目を担わなきゃいけないという印象があるんですが、その会議の中でもですね、ちょっとその AI とかこれからの時代の知性とかですね、そういうものに関して考える機会というのかな、発言があったので、その辺もですね共有できればいいかなと思っていて、はい、今日の話ともちょっとつながってくる、まあ、時代の中で新しい時代の知性って何だろうっていう話ですね、はい、これも含めて保育をしていくっていうのはとても大事なことなのかなと僕には思えるので、先生方がそう思えるかと思っていただけるか、同意していただけるかは分かんないんですが、まあそんな話もですね近いうちにしていければなと思ってますが、いずれにしてもまあ、今日はですね、ゲストスピーカーとして喋ってきましたというような話をちょっと共有をさせてもらいました。はい、今日も遊びに来ていただいてありがとうございました。最近本当にねこのホームページなんかたくさん遊びに来ていただいていて、どこでどういう風になってるのかちょっとわからないんですが、はい、もし仮に何か意味があると思っていただいているのであれば、とても私としては嬉しいし ありがたいなと思うので、はい、また後期もほぼ終わりましたし、配信を お休みの間にね、たくさん配信していければなというふうに思っていますので、よかったらまた遊びに来ていただければと思います。はい、それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。